今日恵みをいただく御言葉は民数記の22章1節から8節までです。民数記22章1節から8節。イスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営した。さてチポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団は牛が野の青草を舐め尽くすように私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。チボルの子バラクは当時モアブの王であった。そこで彼は同族の国にあるユーフラテス河畔のベトルにいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わせて言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば多分私は彼らを打ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っている。占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことをことづけを伝えた。するとバラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムのところ元にとどまった。一言お祈りいたします。霊の世界においてはこのような戦いが私たちの気づかぬところにおいて行われており、そして世の術者や世の占い師やまた世のそうした不思議、それを頼みとし霊的なことを動かそうとする者たちは時に私たち神の民よりもずっとこの霊的な呪術や祈りそれらに長けていることを見ます。なぜならその呪術は彼らの欲望と絡み、金と絡み、そして時に私たちキリスト者が祈るよりももっと彼の方が祈るようなそういう状況もまた展開している様を見ます。どうかしよう、私たちキリスト者たちは霊的な世界においてそのような私たちの目に見えない世界において戦いが行われていること、またこの世の成り立ちはむしろ目に見えるところではなく霊的な世界においてこそ重要であることをしよう。このバラムのこの箇所から学ぶことができますように。主よ、どうかこれからこの語るしもべの唇と思いと心を、また聞く一人一人の耳を清め、あなたの御言葉の真実、霊的な世界におけるその真理を悟ることができますように。今あなたがこのしもべの唇を支配して、あなたが直接お 語りください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。前回の箇所においてイスラエルの民は初めてですね、この主がもうアブラハムの時代からずっと約束しておられたカナンの地、そこの、地方第一歩を占めることができました。ヨルダン川の東側、視界の東側の、その地方、を占領して、そして、そのイスラエルの譲りの土地を、まあ、第1回目の、まあ、勝利、第2回目の勝利と与えられて、そして、そのモアブの地の、一部を彼らが占領することができました。神の民が、ようやく、長年のその約束のその第一歩を得ることができたわけですね。約束の地に、その地を占めることができました。まあ、最もまだまだそのほんのわずかの一部分でしたけれども、しかしそれは本当に大きな前進でした。荒野での生活、その荒野の放浪を終えて終えようとしており、そして約束の地へのその安住安定、それを得るための第一歩をつかんだ矢先ですね、敵は今度はですね、その物理的な攻撃、予的なその戦略とか戦術とか、あるいは兵器の装備とか、まあ、そういったことによるのではなく、今度は敵はですね、霊的な世界においてのその攻撃を仕掛けようとしてきます。私たちもですね、祝福の第一歩をつかんだとき、いよいよこれから栄えようとしているその第一歩をですね、つかんだとき、今度敵はですね、霊的な世界においてのその、何とかしようと、そういう、企みを仕掛けてきます。それで目に見えない水面下で、ことを行い出します。この民数記の22章の以降、まあ、しばらくですね、このベオルの子バラムと、またこのモアブの王バラク、まあ、彼らとのそのやり取りで始終しており、イスラエルの民が何かしたとか、モーセが何かしたとか、そういったことは一切なくですね、ただ働かれるのは神様とこの異邦のモアブの王と、またこのベオルの子バラムという、まあ、預言者とも占い師とも記されているそのやり取りに行われるんですけれども、しかしその中を見てるとですね、本当神の民の出番は一切ないんですね。ただ全能なるヤハウェなる神と、その異邦のこの預言者、まあ新約の方では吉外預言者バラムということで記されているんですけれども、まあ、そのやり取りになります。そして主は徹底的に、主が祝福されようとしたこのイスラエルの民、神の民をかばい、守り、そして彼らにですね、呪いがかからないようにするわけですね。ここで、モアブの王たちは、イスラエルの民がですね、そのヨルダンの東側に、その地方を占めたことによって、脅威に感じて、それで今度は彼らは、このイスラエルに対して今度は呪いをかけようとします。世の中においてはですね、この呪うという手段は非常に有効です。まあ、最も神の民に対しては、その世のどんな神々と呼ばれる偶像の神々、まあ彼らの神々は要するに悪霊サタンですけども、そのサタンや悪霊の力は主イエスキリストを主としている神のためには、まあ、その呪いは一切、無効ではあるんですが、しかしそのような真理の後ろ盾がない世の人だし、彼らは結局ですね、いかに強い悪霊により頼んでるか、いかに強い、その悪い天使に、をその頼りにしているか、それによって上下関係が、決まってきますので、ですから呪いという手段は非常に有効なわけです。で、 まあ、その異教のそういう呪いのその内容とかまたその成果とか見てみますと、本当に悪霊の、働きには確かにですね、あの印や不思議やそういった超自然的な力が働くということを見て取ることができるわけですけども、ですからそれと同じ感覚でですね、このベオル、バラクはこのベオルの子バラムという、まあ、強力な、その占い、まあ、預言者、まあ、それにより頼もうとするんですね。でそれで、このモアブの王たちはこのイスラエルに対抗するためにその霊的な、強力な、ものであるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わせて言います。5節の方を見ますと、まあ、彼は同族の国にあるユーフラテス河畔のベトルにいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わせて言わせた。このベオルの子バラム、彼は、ユーフラテス河畔のベトルというところにおります。メソポタミア地方ですね。それで、まあ、6節の方を見ますと、どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば多分私は彼らを打ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福する者は祝福され、あなたが呪う者は呪われることを知っている、とありますけれども、何か聞いたことのある言葉ですね。このあなたが祝福する者は祝福され、あなたが呪う者は呪われる。しかも彼はですね、ユーフラテス河畔のベトルにおります。とてもアブラハムを彷彿させますね。アブラハムももともとはですね、そのユーフラテスの川の川沿い、まあ、そこにその父の家がありました。でアブラハムはそのユーフラテス河畔沿いメソポタミア地方にいるところで主の証明を受けて、ね、あなたは、私が示す地へと行きなさい、父母の家を捨てて私が示すところに行きなさい、で私はあなたを祝福する者を祝福し、私はあなたを呪う者を呪う、主はおっしゃいましたね。このようにベオルの子バラムを見ますと、一見ですね、主の預言者、主のなんか正しい、預言者であるかのように思えるんですけども、しかしですね、よく見るとところどころちょっとずつ違っているわけです。このベオルの子バラム、彼に対するそのモアブの人たちの言葉は、私はあなたが祝福する者は祝福され、あなたが呪う者は呪われる、ってあります。よく見てみますと、主がアブラハムに言われたことと主語が違うことがわかります。主がアブラハムに言われたのは、私があなたを祝福する、ね、でそれでアブラハムは祝福された主です。でもこのバラムに対するそのモアブの人たちの評価は、あなたが祝福するものは祝福され、ね、バラムが祝福するものは祝福される、バラムが呪うものは呪われる。主語が逆転しております。バラムにとっては主人公は自分ですね。バラム人です。しかし神の民アブラハムの主人公、主は全能なるヤハベ主です。ここをよくですね、このバラムのことを見てみますと、偽預言者というその性質をよく見て取れることができます。新約聖書の方にもですね、このベオルの子バラムは、まあ、何度か出てくるんですけども、そのバラムの、最も性質を表しているのは第2ペテロの2章に記されております。 ベオルの子バラムについて、第二ペテロの2章の13節から見ていきます。第二ペテロの2章の13節から、彼らは不義の報酬として損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なるときに自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の気違い沙汰を阻んだのです。アメン。このバラムについて、彼は不義の報酬を愛した、正しい道を捨ててさまよっている。で、このバラムということを見ますに、彼はですね、不義の報酬を愛している、迷っている、そういう性質を見て取ります。実際ですね、次回の箇所を見ますと、このバラムは迷うんですね。初め、いかにもないから主の言葉を、主に従順に忠実に従っているかのように見えていて、ところが、その実は、彼の主はヤハウェなる主ではなく、自分の欲望であることが、徐々にはっきりとしていくわけです。民数記の22章の方で、私はあなたが祝福するものを、祝福され、あなたが呪うものは呪われる、そのような持ち上げられ、不義の報酬をたくさん、携えてきたんです。この新改訳聖書の方で、民数記22章7節見ますと、占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことづけを告げたってあるんですが、これ、伝統的な英訳 の、 あのキング・ジェームズの方に言いますと、モアブの長老たちは、ミディアンの長老たちは、占いの報酬を携えて行き、それで、バラムのところに行って彼にバラクのことづけを伝えた、あります。占いの報酬ですね。要するにこのバラムのところには占いのための、要するに呪いのための、託戦のためのその報酬を持っていったわけです。この第1回目のこのモアブの人たちのその死者たち、このバラムのところへの死者たちは、ある程度の報酬とか、その金銀を携えていったんですが、でもその第1回目のその金銀は、断られてしまうんですが、でも第2回目、もっと多額の金銀、もっと、その上級の使者たち、位の高い司たちを使わすと、それによって迷わされるんですね。このように世の中によっては、確かにその霊的な世界に通じている者たちはおります。そして彼らはですね、本当に呪うということ、それが力ある技であることを熟知しております。で、今もですね、異教の神々に仕えるその悪魔的な礼拝者たちは呪うということを本当によく使う手段として用いております。で、それに対してキリスト者たちはですね、祈りで対抗しなくてはならないんですが、でもそのような霊的な世界について知っている人は残念ながら少ないです。聖書を見ますと、本当に霊的世界においていかに戦いが 多いかということを私たちは見ることができます。例えばダニエル、そうでしたね。ダニエルはこのイスラエルの解放が近い時、70年が定められているということを預言者エレミアの書によって悟り、そしてもういよいよその70年が近づいた頃、彼はですね、断食してイスラエルの取りなしのために祈りました、ね、聖書の預言によるともうじきその解放の時が近い、あやった嬉しいということで、ただ、その棚からぼた餅が落ちてくるのを口開けてじっと黙って見てるんじゃなくて、ダニエルはむしろ取りなし祈ったんです。これ霊的な戦いであるとダニエルは、知っておりました。でそれでダニエルが祈り断食して祈り出したその日以降ですね、天において戦いが起きていたんです、ミカエルの軍勢とサタンの軍勢が戦っていて、そして、そのミカエルがその神の技を行うために働くことをサタンの軍勢が阻んでいたんですね。でそれで、ガブレエルがダニエルのところに後に使わされて、それで、あなたがその神の前でへりくだろうと決めたその初めの日からあなたの言葉は聞かれていた。しかし、ペルシアの君が、その邪魔をして、そして私はずっと来れなかったと、そういうことが伝えられております。敵は呪うということを、ね、その物質的な面においてかなわないと見ると、その呪いをという手段をそのモアブの王たちは使ってきたように、私たちもですね、今皆さんが新たなその祝福の領域に入ろうとしている時、イスラエルがいよいよ荒野での40年を終えて、そして約束の地にこれから第一歩を締めたその時以降ですね、敵はその呪いという手段を用いてきました。ダニエルの時代もイスラエルに70年が満ちる頃、それまでのその荒野のような70年のその試み、苦しみの期間が終えようとする時、敵はこのような霊的な攻撃を仕掛けてくるんですね。皆さんの中にも、ね、新たな祝福の領域に入ろうとしているその矢先に敵の霊的なそういう攻撃に、合っている方もいるかもしれませんね。いやむしろそのような霊的な世界でのその攻撃のやり取りとか、そういったことはキリスト者にはですね、避けては通れないものと思っておいて間違いありません。エペソ書の6章にこう記されております。エペソの6章の10節以降ですね、これは冒頭の御言葉でお読みしたんですけども、エペソの6章10節から終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために 忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。アーメン。ね、ここに祈りがどんなに大切であるか書いてありますね。祈りは霊的な戦いです。どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。ダニエルは祈りました。幸いがこれからイスラエルに来ようとしているその時こそ大事な祈りが大事であること、それを悟っていた彼は祈りました。このモアブの王たちも、ね、まあ、彼らの場合は呪いですけども、まあ、言ってみれば呪いの祈りですね。それを金で雇って、その強力な祈り者に依頼したわけですけども、ましてや私たちはですね、このモアブの王たちでさえその祈り、霊的な戦いの大事さを悟っているのに、私たちが悟らないわけにはまいりませんね。私たちもですから、どんな時にも目を覚まして祈りなさいと、このいつでも目を覚ましていて、そしてこの霊的な武具をいつも身につけてみましょう。救いが定まっていない人、心の中で救いの兜がはっきりしていない人は、すぐにその重い頭がやられてしまいますし、また、その平和の福音、それの足元が、ね、しっかりとしていないと、いつもグラグラと不安定な歩みを強いられてしまいます。敵はいつでも火を放ってきます。私たちの思いに、心にその攻撃の火や誘惑の火の矢、それを放ってきます。それらは全て私たちの信仰の大盾によって防がなくてはなりません。どうか皆さんはこの霊的な世界において戦いがあるということをしっかりとわきまえて、そして幸いを、祝福を得ようとしているその間近において敵はこのようなですね、霊的な攻撃を仕掛けてくるということをしっかりと念頭において、そしてむしろ攻撃を受けたらですね、むしろもうその幸いの時、祝福の時は近いのだということを、それを悟ってますます熱心に霊的に祈って、目を覚まして、そしてしっかりとこの霊的な武具を身につけて、この最後の、ね、もうじき与えられとしているその祝福を、ね、あの怒るようになってしなえて、あの引き下がって後退するようなことなく、むしろ信仰を持って前進して勝利して、その幸いと祝福を勝ち取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、このモアブの王たちは霊的な世界を見ており、そして呪いという彼ら流のやり方をもって神の民を脅かそうと、ベオルの子バラムを金で雇おうと、はるばる北のユーフラテス川沿いまで旅してお金を携えて、そして依頼しに行きました。主よ、これほどの熱心さを私たちは持っていたでしょうか。私たちは主よ、いつでも目を覚まして祈り、朝に夕にあなたの御言葉により頼み、そしてしっかりとその救いを携えて、それぞれの職場や家庭や、また私たちの行くべきところへと私たちは行っていたでしょうか。主よ、今一度私たちがこの霊的な方面における戦い、この重要さを今一度認識して祈りに励み、またこの思いを、心を、胸を、足をしっかりと守りを固めて、信仰の武具を身につけて、そして日々の生活に、日々の仕事に、戦いに出かけ、そして勝利をもたらす私たちでありますように、どうか今私たち一人一人をしっかりと守ってください。そして日々このような霊的な戦いがあるということを思い起こさせ、祈りにおいて怠ることなく、また信仰の武具を身につけることにおいて怠ることがありませんように、いつでも私たちにそのように示してください。 そして祝福が近い時、私たちが約束の祝福を得た、ちょっとでも得た矢先から早速このような攻撃が始まるということもいつでも思い起こすことができますように。その時、攻撃を受けた時、私たちは後退して怯えるのではなく、むしろ信仰を持って進み、そして主のこの霊的武具を持って勝利する私たちでありますように。ですよ、どうか私たちを守りください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。